はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。法というものを、やはり4段階で考えていくとお分かりがいいと思います。で、まず最初の精神的な立場から言えば、法というものは秩序というふうに捉えてもいいし、倫理というふうに捉えてもいいし、それから道徳、我々が教えというものを捉える最初の捉え方はこういう捉え方、善悪の基準というふうな捉え方で、法というものの中身としてこういう善悪の基準というふうな考え方が第一段階としてある。ところが二番目には現実を物質的な側面から眺めて因果の理法という、でこれは単にいいことをしたらいい結果がある、悪いことをしたら悪い結果があるという、そういうものももちろん含まれるけれども、それだけではない。で、今日我々は自然科学というものを持っているわけだけれども、その自然科学の中の法則、つまりこの我々の住んでおる世界というものが電子であるとか中性子であるとか、そういう物理学的な非常に細かい粒子から成り立っておって、そういう粒子から成り立っておるこの世界というものは原因結果の非常に厳密な関係で縛られておる、そういう捉え方もできる。だから釈尊の説かれた法というものには、自然科学が教えるような原因結果の関係に縛られた法というものも第2段目の段階では含まれている。それから第3番目の段階では行動の世界、行為の世界という、で行為の世界というのはどういうことかというと、最初の段階の秩序とか倫理とか道徳というのは人間の頭で考えたもの、こうしなきゃなりません、ああしなきゃなりませんというのは人間の頭の中で考えた。だからあるといえばある、ないといえばないというふうな世界でもある。だから A の人が正しいと思ってたことを B が正しいとは必ずしも思わない。B はまた別のことを正しいと思うとすれば、 A と B とは論議をして喧嘩してもどっちが正しいかというのは結局蹴りがつかない、理屈の上だけでは蹴りがつかない、そういう性格も持ってるわけ。それからまたこの因果関係というのはやはり自然科学的に実験を通して確かにそれはあるというふうに実験としては詰めて今日に至っておるわけだけれども、これも単なる知識の問題でしかない。人間が日常生活を生きるときに水を飲むときに、あ、これは水素と酸素の結合だっていうようなことをいちいち考えて飲むか、そんなバカなことある。水というものは飲んで、あ、美味しいなということでしかない。そうするとこの因果の理法というのもやはり一の秩序というふうな善悪の関係ではなしに絶対の事実として物質的な束縛としての面があるわけだけど、我々の現実の生活そのものかというとそうではない。現実の生活そのものというのはもっと 血肉の通った生き生きとした。その代わり捉えにくいもの。自然科学の知識であれば、本を読んで勉強すれば、いろんな知識が身についてわかるわけだけど。それだけで人間が日常生活を送れるかというと、そうはいかない。かえってそういう知識のあることが邪魔になる場合もあり得る。そうすると、朝起きてから顔を洗ってご飯を食べて、会社に行って仕事をして、あるいは学校に行って勉強してというふうな生活そのものがある。で、その生活そのものを行為の世界という。だからここでは、これが頭の世界だとすれば、これは感覚の世界。二番目が感覚の世界。頭ってこれは、ものを考えるという、心というふうに。ただ三番目は、これはもう、行為、行動の世界。だからここでは、時間と場所というものが問題になる。ただこの時間と場所というものは、極めて瞬間的な、極めて局地的なもの。時間について言えば、我々は普通時間というものを長い棒のように考えて、過去が現在になり、現在が未来になるというふうに、頭の中では考えておるけれども、この行為の世界においては、現在しかない。現在の瞬間しかない。今何をやってるか、今何をやってるかということだけで我々の人生というのは経ってしまう。だから子供の時にはのんびりしててよかったなとか、あるいは腹が減って困ったなとかいう、過去のことと今とは切り離されておるんです。だから過去のことばかり考えて、あの時はよかった、あの時は失敗したというようなことを考えておっても、今どう生きるかということには役に立たない。それから今にこういうふうになりましょう、今に大金持ちになりましょう、今に社長さんになりましょう、今に大臣になりましょうという、今にと思っていても、今が現在がどうなっておるかということの方が大事。だから現在がどうなっておるかということと、将来何とかなりましょうというふうなこととは無関係、切り離されている。そうすると我々の人生というのは現在の瞬間しかない。だからその点では、この行為の世界というのはそういう現在の瞬間。しかも我々は地球の上に住んでおると言ってみても、こんなに広いところで住んでるわけはない。自分が立っておるその場所だけ、自分が座っておるその場所だけしか占領できない。そうしてみると、我々の人生というのは実に狭い世界で生きている。宇宙のような大きなところで生きていると同時に、実際に占めておる場所というのは、ほんの1メートル四方ぐらいの場所はせいぜい。そうすると、この行為の世界というものに関する限り、極めて時間的に場所的に限られた現実の世界というものの中に生きている。で、これがやはり法というものの意味。三番目の法というものの意味。そうして、四番目には、現実そのもの。三番目は現実の世界というふうに捉えることができるけれども、これはあくまでも頭で捉える。行動というものを通して頭で捉えた現実の世界。ところが我々はどういう世界に住んでおるかと、現実の中にそのままにいる。畳の上に乗って蛍光灯がついておって、気温があって、うちに帰れば家族がいて、そばには電車が走っておって、自動車が走っておって、そういう現実の世界に、それは地球の上だということも言えるけれども、ごく限られた畳の上だということも言える。そういう非常に総合的な絶対の世界というものが現実そのものとしてある。 で、釈尊が説かれた法というのは、こういう四つの要素を含んでいる。やはり四段階の考え方で捉えていく。だからそうすると、頭で、捉えられた理想の世界ということが法でもある。しかし、全くその裏側の物質的な分子の寄り集まりというふうな世界でもある。それから一生懸命ご飯を食べたり、働いたりという日常生活でもある。で、そういうものを全部をひっくるめた現実そのものを法というふうに説かれる。で、そういう法というものを勉強することが、我々にとって一番大切なこと。ところが、世の中の人はどういうふうな生き方をするかというと、これで生きるか、これで生きるかが、ほとんど、特に今日の時代というのはこういう考え方なんですよ。で、今日は特にどれが一番、盛んかというと、これ。だから本にしても、何々になる方とか、何々で成功する方とか、何々で金を儲ける方とか、そういうふうな、いわゆる、アメリカでもこれは非常に盛ん。ハウトゥーものというのが非常に盛ん。で、それは人間の気持ちというのが、要領を覚えて、結果を早くよくしたいという気持ちが非常に強い。で、それはどういうことかというと、昭和20年以前はこれが非常に盛んだったんです。だから小学校の教育っていうのはもう1年に入るときから規則規則で、きちんとしなさいと、真面目にしなさいというふうなことで教えられてきたわけです。昭和20年になってガラッと日本の国がひっくり返ったら、今度はどうやったら成功するかと、どうやったら金持ちになれるかというふうなこと、どうやったらいい学校に入れるかと、そういうことで来てるわけです。で、人間の社会というのは大体これとこれが、時代が来るに従って、右に寄ったり左に寄ったり、右往左往しているのが人間の社会の普通のあり方。釈尊が言われたのは、これとこれとは、これは頭で考えたもの、これは感覚的に捉えたもの。現実の世界というものはこれがあるんだ。実際に何をやるかということ、自分の体をどう保持するかということでの人間の生き方というものがあるんだ。で、そのことを知って、そのことを中心に生きるというのは仏道。で、そういう生き方をしたときに初めて、この正しさが何かということも理屈ではなしに、体全体で分かってくる。で、それと同時に、単に頭の中でいろいろ考えても、我々は原因結果の世界の中におるんだから、この法則でも、一部一輪の狂いもなく縛られておるんだ。だから頭の中だけで考えて、ふわふわふわふわ夢みたいなことを考えたって、そうはいかないというのが我々の現実だと。そうすると、我々としてどういう生き方をしたらいいかというと、一生懸命、これに精を出すというしかない。ところが割合そういう考え方というのは人間社会には少ない。このことを中心にして、自分でもできないようなことを、こうしなさい、ああしなさいと言って、人に教えてる人は非常にたくさんある。特に昭和20年以前は、そういう生き方が非常に多かった。それから昭和20年以後になっても、新聞のあの、投書欄を見ると、私はこういう考え方をしますと、みんな偉い考え方。人に自慢できるような考え方がいろいろ述べてある。ただそんなことで人生がうまく割り切れるか、うまく蹴りがつくかというと、なかなかそう甘いもんじゃないの。もっと人生っていうのは瞬間的な、もっと真剣なもの。だからそういう真剣なものだということに気がつくということ。それが仏道というものが分かってくる出発点と、そういうことにもなるわけ。それで結局、こういうもの全体をひっくるめて、所詮我々はこの中に生きておる。だからそういう点では、 理屈も大切だし、あるいは自然科学を勉強して原因結果がどうなってるかということを勉強することも非常に大切だけれども、もっと大切なことは日常生活をしっかりして、日常生活を通して我々の生活というものの基準がどうなっているか、そうしてその日常生活の行動というものがその基準とぴったり一致したときに、我々は幸福と感じ健康でもあり、そうして自分の人生を最も高度に発揮することができると、そういう関係になっておるというのが薩尊の教えということです。で、その法というものを勉強にする一番いい方法として釈尊は座禅ということを説かれた。だから足を組み手を組み背骨を伸ばしてじっとしていることが、考えによっては時間の浪費という考え方がある。うちに帰って本でも読んだ方が利口じゃないかというふうなこともあり得るわけだけれども、本を読むこと以上に大切なのは自分の体、自分の調子というものを整えるということ。自分の調子が整ったときに自分が何をすべきかということが直感的に分かってくる。で、そういう形で自分の人生を生きていくということが本人としても幸福であり、社会的にも一番有益な仕事ができると、こういうことが釈尊の教えということになろうかと思う。大体法というのはそういうことでございます。それでは、時間になりましたから、笛香を唱えて、また終わりにしたいと思います。願わくはこの苦毒をもって、あまねく一切に及ぼし、我らと師匠と皆ともに仏道を上善こと、四方三世。